1、原価積み上げ型の価格設定はもう古い？初めて自営で開業するときに一番困るのは、自分の商品・サービスの価格決定ではないでしょうか。もちろん私自身の開業時にもサービスの価格をどうしたものかと思案した記憶があります。会社員だった時には会社が価格を決めてくれるので、特に自分で価格を決める必要はありません。しかし自分で事業を起こすなら、価格は事業継続の根幹に関わる重要な部分です。それでいて正しい判断を下すのはなかなか難しく、値付けは本当に悩ましい課題でもあります。2つの価格決定方法。一般的な価格決定方法としては以下の2つがシンプルかつポピュラーです。1、原価積み上げ方式。2、競合他社比較方式。1、原価積み上げ方式。こちらはその名の通り、原価に必要経費を加えて、これに利益を上乗せして商品やサービスの価格を決める方式です。自宅教室業の事例で言うと、利益率はおおよそ 50% というイメージがあります。わかりやすい数字でお伝えすると、原価2000円でレッスン料が4000円になるイメージです。ところが、実際に経営が逼迫している教室の先生からのご相談を受けていると、原価が2000円なのに、2500円で販売しているような教室も実態としてはとても多いと感じています。この金額だと利益率は 20% です。それでもまだ利益が残っているなら良いのですが、自宅教室を開業して1年以内に廃業するようなケースは、利益がほぼゼロまたは赤字であるケースが多いと実感しています。なぜ利益はゼロになってしまうのか、それは次にお伝えする競合価格を意識しすぎて自滅してしまうケースも多いからだと思っています。 2. 競合他社比較方式。こちらの価格決定は原価積み上げ方式で価格をつけた後に、競合他社の価格を見ながら自社の価格を決める方式です。例えば前述の自宅教室の値決めの場合で言うと、原価2000円で価格を3000円に決めたのに、近隣教室の価格を調べたら2700円が多かったため、自分の教室の価格を2500円に下げてしまったという場合です。本当は自分では1000円の利益を乗せるつもりだったのに、周りよりも自分の教室が高かったから、お客様は来てくださらないのではないかという不安を感じて、とにかく安くすれば、お客様は来てくださるに違いないと信じて値付けをしたのです。この教室の未来は想像するに難くないと思います。そう、利益がなければ事業として継続することはできず、結果として廃業の道を選ぶことになってしまうのです。この2つの価格決定方法は決して間違っているわけではありません。ただしこれは必要最低限の考え方、つまり赤字にならないレベルで最低限知っておくべき価格設定法であるというくらいの話です。この方法で値決めをしてしまうと、その後に待っている道は廃業もしくは趣味化。これは赤字覚悟で収益性は求めない道の2つのどちらかになってしまうのは明らかなんです。ですから私は、特に新規開業の方には声を大にしてお伝えしたい。原価積み上げ型だけでの価格決定はもう終わりにしませんか？ 2. 価格は感情で決めてよい。妄想価格の勧め。きっちりロジカルに経営戦略を組みたい方には、これからお話しすることは少し乱暴に聞こえるかもしれません。ただ私が自分自身で行ってきたことや、クライアントさんにお伝えしてきていることでうまくいっている事例を考えても、女性は感情で価格を決める方がうまくいくと感じています。感情で価格を決める？そんなやり方でいいんですか？本当に？そう不安に思う人ももしかしたらいるかもしれませんね。 はい、いいんですよ。実際に好きな値段をつけてみてと言っても、一般の人はびっくりするほど思い切った価格はつけられないはずです。なぜなら、売り手自身も価格に対しての自分の感情があるからです。自分が売りたい価格が本当の適正価格。先ほど述べた通り、私自身が自営での開業した当初も、価格に対するマインドブロックは私にはありませんでした。ですから、自分の教室が利益もある程度確保できて継続できる価格、つまり自分が欲しい金額として価格設定することができました。これが開業当初の私の適正価格の決め方です。開業当初の値付けで悩んでいた時に、たまたま目にした本に、自分が欲しい金額が適正価格、業界の常識や周辺他社の金額に合わせすぎないこと、ということが書かれていたのです。だから、その本に書かれていることに、素直に従ってみた、というわけなんです。ただし、教室業の場合は、業界平均水準価格があまりにも低すぎたため、さすがに自分が欲しい金額にはなりません。当時、平均水準価格が5000円だった時に、3倍とか4倍の価格を値付けすることはできませんでした。結果として、当時の平均の 1.5 倍から2倍程度の価格設定までしかできなかったのです。しかし、今の私なら、販売対象やサービス内容を変える知恵があるので、3倍でも5倍でも、場合によっては10倍でも価格をつけることができるようになっています。それが私が一番欲しい金額だからです。開業当初の値付けの失敗は、その後の経営の成否を大きく左右します。特に女性の値付けはもともと保守的になりがちなので、まずは欲しい金額イコール妄想価格から始める。それくらいのライトな感覚があった方がうまくいくような気がします。3. 売り手も買い手も実は感情で価値を決めている。この本では特に女性向けの価格決定方法を取り上げるので、従来型のロジカルに価格を組み立てていく方法とは、あえて別の観点でお伝えしていきます。つまり、赤字になってはいけないけれど、売り手も買い手もハッピーになれる価格がいいですよね。というお話です。価格は動かしづらい数字で表現されているので、一見、感情とは切り離されたもののように感じます。しかし、私はそうではないと思っています。では、わかりやすいように実例を交えてお話ししましょう。売り手の感情価格とは、売り手の感情価格とは、ズバリ、お客様に買ってもらえないかもしれない不安が、売り手にとって価格を決定する大きな要因だということを表します。お客様に商品やサービスを買ってもらえなければ商売は成り立ちませんよね。だから、本来欲しいと考えている金額よりも安く値決めをする傾向があるんです。しかし、本当に安ければ必ず買ってもらえるのでしょうか？答えは、ノーです。人は安くても自分にとって必要のないものは買いませんし、高くても必要なものであれば買います。だから本来売り手が考えなくてはいけないのはここです。自分がつけたい価格でも喜んで買ってくださるお客様の人間像を想定すること。ここを真剣に考えることなく安直に価格をつけてしまう方が多いから、その後値上げもできず、利益も出せずに廃業してしまう方が多いのです。それはとっても残念なことですよね。では、買い手の感情価格とは。今度は買い手の側からの感情価格を考えてみましょう。前提条件として、買い手側としては、少しでも安く買えるなら嬉しいという気持ちがあるのは間違いありません。私だって、全く同じ品質の商品やサービスであれば、安く買いたいです。しかし、 その商品にこんな特徴や条件があったらどうでしょうか。限定性や希少性がある。今じゃないとダメというタイミングである。自分が想定している金額より高くても許容範囲内なら買うのではないでしょうか。つまり通常価格が1000円だったとしても、自分にとってそれが必要になる条件下の場合には倍の2000円を出してでも買いたい時があるということです。この勘定価格は日常的に発生しているものです。勘定価格は世間の需要と供給にも影響されているものだからです。例えば、年末年始やお盆の旅行、宿泊費やツアー料金は軒並み通常時の2倍から3倍に跳ね上がりますよね。それでもその時しか家族全員揃って休みが取れないから、みんなで旅行に行くなら仕方ないと倍の料金を支払ってでもハイシーズンの旅行に行きます。その時じゃないとダメだからという感情があるから、普段よりも高い料金設定になっていても支払うのです。またあらゆるビジネスにおいても、特急仕上げと名が付くものは時間を短縮することに価値があるので、料金が倍になっても必要な人は購入します。遅い方が困るという感情がそこにあるので、高くても売れます。このように売り手にも買い手にも実は勘定価格が存在しています。言われてしまうとそんなの当たり前と思うかもしれませんが、この勘定を抜きにして原価積み上げ方式や競合他社比較方式だけで価格を決めてしまうのはナンセンスだと思いませんか。だからこそ価格をつけるなら勘定の値決めのメカニズムを知る必要があると私は考えています。4、左脳型値決めから右脳型値決めの勘定価格術の時代へ。今の時代は価値観も多様化しているため、価格も感情に左右されることが多くなってきています。特に女性が購入する商品やサービスは、感情で価格が決まってしまうことも多々あります。これ素敵という感情だけで、デザインが素敵なおしゃれ家電が飛ぶように売れてしまうこともあります。私自身も機能的にもコストパフォーマンス的にも良い商品があっても、デザインが素敵な方を買ってしまうことがよくありました。その商品を使っている自分も気持ちが上がるし嬉しいからという感情的な理由もあって、値段が高くてもデザインを優先して購入する場合が多かったのです。感情価格で値付けすればビジネスはうまくいく。消費における購買意思決定権を持つのは女性が8割なんです。インターネット調査のデータによると、このように女性の購買決定権の割合が増えてきているという調査が出ています。もともと女性は感情的な感覚で商品を買う傾向があります。そして夫婦、家庭での買い物もほぼ女性が決めて購入しています。買い手であり購買決定権の8割を持つ女性が感情によって商品やサービスを決めているのならどうでしょうか。当然売り手側も女性の感情を意識した感情価格で価格を決定していくのはビジネス的に考えても理にかなっていると思います。だから感情価格を制する者はビジネスを制するとお伝えしたいのです。感情価格を制する者はビジネスを制する。女性経営者には値決めに迷っている人が多いことも理解しています。ただ現状の時代背景を考えると、今の時代はロジカルな左脳型の価格決めよりも、右脳型の感情価格を優先しても良いという時代になったのではないかとも感じています。私が提唱する感情価格は、既成概念から作られる値決めではなく、思い切って大胆に感情から値決めができる価格術です。売り手も買い手も幸せになれる感情価格で、あなたのビジネスが 楽しく幸せに成功していくネギ目の方法を本編で詳しくお伝えしていきたいと思います。プロローグ。価格は感情で決まるというネギ目の法則。